イカと
イナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
SDJ このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことや
その他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
誰?4 人目が来たけど、やっぱ、
あどうも
あゲスト
俺には見えてない4人目がおる。
なんか VTuber でも読んだ
出てた VTuber ね、イカさんがハマってる
VTuber、 そうそうそう、まあ、VTuber
その前にあの SDJ でちょっと一文字をやってたことに突っ込もうと思ってたけど、 それどころではなくなってしまった。
めちゃめちゃいい笑顔やった。
すぐさま住職を呼ぶべきやん、ね、
誰かいる
って。ミキ大雲とか呼ぶ。
今回なんかそのね、昔のちょっとラジオを聞き直したんですよ、はいはい、その2018年とかね。
いや古いね。
聞き直してて、はい、そしたら私の声が高くて、
はい
はい、びっくりした。私もうちょっとね声高かったんですよ。
あ、
だから高かったんですよ。
違う、方向性違うと思うね。それ
違うかな、
作ってはいった
多分ね、もうちょっと
だから予想意気声や、
予想意気声だったんだけど、だいぶこうなんか下がってきたと思う。
あ、うん、悪い意味で慣れてきたってこと、
うんうん、いやまあ女性は多分年齢を重ねるにしたがって声低くなるんじゃないですか。
あ、そっちかな、そっちでしょうかな、
ま
あ、
今慣れてきたか。
お
もしもし何々です、あなんたでみたいな。
そう、
ああのお母さんのやつ、ね、
おかんのやつ
仕事とかね、そういう電話の時ね、
はい、はい、
だからこれで、これで行こうと思います
違和感
あなるほど、最近仕事関係でボードゲーム会があったので飛び込んでみたイカです。
おお、あやとね、宮野さんの宮野会に参加してるリニョイです。
ああ、最近協定にかけたオケイです。
あら、あとうとう、
はい、
沼に。
沼、いや全然沼ではなくて、
うん、
あのボートレース尼崎っていうのが関西にあるんですよ、うん、近畿圏に。
あるある。
まあ、あの兵庫県にあるんですけど、
はい、
そこの一角がその子供が遊べる屋内遊技場になってて。
う
ん、あのリュウさんがそれを見つけてきてくれて、
そうそうそう、
で子供を遊ばせに行って、
うん、
でまあ一通り遊んだ後、まあ、ちょっと帰り際、
うん、
あの少しだけやってみるかっつって、
うん、
人生初協定、
はい、
100円だけ、
うん、
多少、
はい、買って0円
3連単じゃないの。
何やったっけ、もう普通に1位2位をただただ決めるだけのやつ。
いろいろあったよね、2連単か3連単か1つだけ決めるやつか。
もうシンプルに1位2位を決めるみたいなやつ
ああじゃあ2連単
2連単
2連単2連単
を、うん、あのやって、
うん、
で見事に散りました。
13とかそういうの、
なんかそう、
やっぱ1号艇がね、やっぱりね
1号艇強かったね。
そうなんかな、
基本1号艇がいいらしい。
そう、強手が内側ほど強いらしいね、う
ん、だから6号艇がしんどいのよ。だから6号艇が来ると荒れるのよ。
で、なんか一応その、剣を勝った後にその強手の基本みたいな、
うん、
最初になんか、うん、ルートを決めるとかコース取りを決めるの緩い走りがあった後、スタートラインからここの決められたところまでを1秒以内で駆け抜けるようにならないみたいな、そういうルールなんかを見て、ふーんって、これ先に買う前に知っとかなあかんやつやなって思いながら
確かに
調べて、
俺わかるから、 V モンキーわかるから
V モンキー
何だそれ、
何それ、
めちゃくちゃ綺麗にカーブ、その直角レベルでカーブ曲がれたらそれ V モンキーっていう、なんかすごいテクニックがあるって
漫画にありそう、
漫画
にありそう、
モンキーターンで知りました。
モンキーターンって漫画知ってる、
それは知ってる
あのそれも俺はパチスロの方です
なんかさ、やっぱおじさんが群がってるんだけど、うん、協定上って、でもなんか大穴、中穴、小穴みたいなんで、それぞれなんかこう予想する予想屋さんがいるの。その人たちがなんかあの番台みたいなところに立って予想してて、
う
わーっと思った。
あれお金払ったら予想教えてもらえるのかな。
なんか紙くれるみたいで、なんか福留光穂がもらってたわ。
あれなんかさ、うん、そのなんていうの、敷地内におるのすごい違和感ない。
確かにいいんやって。
そう、なんか公式感すごいけど大丈夫これみたいな。
認められてはいるんやろねあれね。なんかね。
普通にその買う場所の目の前にポコンとそのお立ち台みたいなのがあって。
だからなんか普通のうどん屋みたいな感じで、
う
ん、一緒の感じでシュッ。 店するってなったら出店できるんちゃう？あれ
そう、屋号もついててさ、なかなかその新しい世界を見てきました。
何やんみたいな名前ついて
る。あ、そう、酒やんとかついてて、でもさ、あんな目の前で予想してたら外れたやんけって言われそうやんな。
言われそう、言われてるんちゃう、
うん、
まあ、言われてるけど、それもお仕事なんじゃない。
なるほどなるほど。
あんたは納得して買ったんやろうよみたいな。
確かに、そうやから、あくまで
ガハハーって
言い訳を聞きたいよね、外れた
時の。確かに、
確かに。
はい
はい
はい、私はね、最近あの宮野さんの宮野会っていうのが、まあ、事務所でやってるんですけど、
はい、モブプラス改め
七鳥株式会社七鳥をこの間7月7日に立ててましたけど、
はい
はい、宮野さんの、
うん、
会がね、まあ、やってるんですよ。
ゲーム会、
クローズのゲーム会、
はいはい、
で、まあ、そこに参加してて、
うん、
すごいいいなと思いました。そのなんか人の家に行って、
うん、
で、まあ、横に並んでるゲームがあって、
うん、
まあ、やっぱ基本的にさ、やりたいゲームがあるのよね。宮野さんがやりたいゲームとかがあるから、なんかこうフルコースのように順番に出してもらえる
ってい
う環境、久しぶりに味わって、まあ、いいなと思いました。
適度にやりたいゲーム準備してはるよね、
宮野さん。そうそうそうそう、うん、で、まあ、インストはね、その場でこう強みとかペリペリ開いてみたいなのもあるけど、
はいはい、
別にまあそれも許される環境やし、まあ、あの持ってきてる人もいるし、
はいはいはい、
かなり自由な感じでやりやすい。月に何回もやってるし、
でも平日昼間よね。
平日昼間です。
なかなか限られた人しか参加できない。
うん、
もう宮野さんが空いてたらそこに人を呼ぶっていう形みたいで、
そうそうそうそう、
まあ宮野さんにとってはもう仕事を兼ねてる
というか、まあまあまあ、ゲームを知らんとね。
そう、いろんなゲームをやるっていうことがね、必要、インプットとして必要だから、まあ、そのためには人がいた方がいいよね、みたいな。
だからまあ取材みたいなもんや、
はいはい、
感覚的に。
確かに、
勉強だよね。
それで自分のね、糧にするみたいな。
まあ、それにね、ポコッてこう参加させてもらってるっていうありがたい状態です。
なるほど。
まあ、買ってくれたやつを遊ばしてもらえてるから、
そう、
まあ、ウィンウィンよね、
本当に。
ちなみに遊ばしてもらった中で一番印象深かったゲームはありますか？
ああ、なんだろうね、あのね、色里っていうゲーム遊んだんですけど
色里、
多分宮野さんとこやったら全部最新やから。
うん、そうかも。着物を作って太夫を見受けするボードゲーム。
なるほど。
そう、
なんかね、
和風な感じで、うん、あのパッケージも、
あ、
なんていうの、
見たわこれ、
なんていうんやっけ、
なんていうやったっけ、
のし袋、
そう、のし袋みたいになってて、う
ん、はい、くくってる紐、なんていうやったの
そうで、それを、まあ、そのなんだろう、着物の柄を買って、その、太夫の着物を作るっていうゲームだったので、すごいなんか私的には可愛いと思って、
確かに
フレーバーとかが、気に入りました。
なんか、あの、すごい女子に強く受けそうな、
そうですね、
うんうん、
そう、まだね、だからその何回も行ってるわけじゃないけど、その行ったら、2から5ゲームぐらい遊べるかな。
だいぶ幅あるね、
うん、
まあ、重げやったら短いしみたいな、
ね、そうそうそうそう、
ほんで俺はあの断り続けてる。
そうなんだ
断り続けてるというか、はい、いつでも来てくださいねって言って行かないっていう行きたいねんけどね。
はい、
はい、
イカさんは、
私あのちょっと仕事を増やそうとしてまして、
はいはい、個人事業主ですからね。
うん、でちょっと仕事のところちょっとあの紹介してもらって、
営業や、営業
で、そこの人が、
うん、
ゲーム会をそこの会社さんやってると。
なるほ
ど。ああ、行かなあかーってなって。
なるほど
やっぱりね、
お仕事だから。
うん、まああとちょっと関わりもね、
はいはい、
そういうので作れるかな
って、
ちょっと行ってみまして、
はい、
まあね、新鮮って言ったらあれですけど、全員知らん人ない。
まあそうでしょう。
ほんでその面接してくれたその社長さんとかそういう人もいなかったんで、
もう完全に
全員
ソロで
突入。ああもう人見知りが大爆発です
わ
大変そう、
やばいやばいって思って、
うんうん、
けどまあなんとかあの喋るコミュ障やからなんとか喋って、
なるほど、
あの1個目ゴキブリポーカー、
はいはい、
ゴキブリポーカー何年ぶりやって思いながら、
こうね
確かに、そこもだからゲーム用意されてて、まあ、じゃあみんなでこれ遊びましょうみたいな感じで出してくるわけよね。
結構スタンダードな、
はいはい、
基本的な、
その会社の中のボードゲーム部みたいな位置づけなの？
なんかボードゲーム会をその派遣会社さん
から、はいはいはい、
その 派遣の人も来るし、
うん、
なるほど、
あのその
派遣先も
来るし、会社の社員さんも来るし、
はあはあはあまあ、交流会だよ ね, やっぱね、
だから交流会に近いけど、はいはいはい、もうはっきりゲーム会っていう形で、
なるほどなるほど、
で俺もまあ何か持っていこうと思って、うん、まあ持っていった中で、
うん、
いい線行きましょう、
はいはいは
い、
は
い、いい線行きましょうが、うん、やったらウケた、
へ
めちゃめちゃウケた、
なるほど、
12人で回してんけど、
はいはいはい、ゲームが結構規模大きいね、
フルメンバーで回して、
うん、
あのもう全員でだからちょっと、
はい
はい、その手前で来ようってとかやったから、
うんうん、
なんかじゃあここでもう一回全員でいけるかなって思って、いつ行きましょう、どうですかって言って、12人でも行けますよって言って、
はいはいはい、
そうやったらなかなかあすげえ面白い新しいみたいな感じで、
うん、
なるほどって全然あのゲーム古くならんなって思
って、そうだね、初めてやる人にとってはいつまでも新しいもんですからね、
だって7年以上前のゲームでしょ、
えそんなに、
だって私たちのなんか結婚のお祝いパーティーの時に
ほんまや
30何人とか20何人でやったじゃん、
やったやったやった
よ、あれ大変やったよ、ね、俺主催で
やってたわ
イカ主催で
7年よりは前です
何やったっけな、あのオケリノリの披露宴4次会ぐらいのやつやったっけ、
そうそうそうそう
そういう感じで、
ほんでこうオケイとリノリの足した体重は何キロでしょうかみたいな、
やってたやってた
そうそう、あれ答え出るわけじゃないから、
そう
みんなの出した答えの中の真ん中が答えやから、
そう、うん、だからパーソナルなことをグイッていけるの、
はいはいはい、はい、
うん、合ってるよね、そういう、もう
だからそういうのもあのいけましたよとかいう、うん、そういう雑談も入れてみたりとかして、は
い
は
い
は
い、
あ
いいね、
あ
いいですね、
あなんかいつまでも使えるなこのゲームって思って、
すごいちゃんと交流してる、
交流してるイカさんがちゃんと交流してる、偉い、
それからすっごいその日くしゃみ出まくって、
うん、
なんかやっぱ人見知りアレルギーが
人間アレルギーが、
ちょっと調子崩すっていうよくないなと、慣れていきたいと思います、
はい、
はい、
じゃあですね、今日はね、トークテーマ SDGA で、
はい、
後半お話していきたいと思います、
はい、後半だよ、
はい、今日は後半トークテーマでございます、
はい、
今さら聞けない SDGA って何でございます、
なるほど、
はい、SDJ?
SDJ、 もうねこの間ですね、つい、先日、
うん、
おかずブランドの林さんが SDJ を受賞いたしまして、
お
大変おめでたいことでございます、
数日前
日本人初でございますが、そもそも SDJ って何やねんと、
うん、
ということでクイズです、ででん SDJ って何ですか、イカさん、
すごいできた J
ジョークめちゃウケるジョーク、
何だっけ、何やらデスヤーレスなん
で、あそうです、シュピールデスヤーレス、
シュピールか、
うん、でまあ、シュピールが、おもちゃ、まあ、ボードゲーム、
はい、
で、ヤーレスがイヤー、に、年ですね、
あ
なので、ま
あ、
日本語に訳すとドイツ年間ゲーム大賞と言われるもので、
うん
うん、まあ、ゲームオブザイヤーとも呼ばれるそうです、
はい、
でこれが、この前 SDJ ということで、林さんが入賞された、
はい、
やつなんですけども、うん、じゃあ次の問題です、ステーデン、
はい、
リムさん、SDJ ドイツ年間ゲーム大賞は何年からスタートしたでしょう、
何年、何年やろう、2000年、
ああいい線いってない、イカさんは
1979やった、
ご存知すごい
お
私はね今ねウィキペディアを見ながら喋ってるのしてたんですけど
なるほど、
はい、1979年から始まりました、
うんうん、
で、これ自体はですねちゃんと審査員がいる、うん、会でございます、
うん、
で審査員が、実際にゲームの、まあ、批評を行いつつ、うん、まあ、どのゲームがふさわしいかというのを審査するんですけど、
はい、
まあ、なぜそのゲームが選ばれたかといった細かいところは公表されてないものになります、
うん、
でちなみにですね、ドイツ年間ゲーム大賞とは別にドイツゲーム賞というものがあります、
うん、
なるほど、
もう一個あるよね、
もう一個ある、
うん、
名前もめちゃめちゃ似ている日本語的には、
うんうんうん、
なんですけどこれは、ゲームファンが、投票で決めるっていう風なものになっているので全く別物、
うん、
なんで混同しがちなのでご注意くださいというふうに、ウィキペディアに書いてます、
なるほど、
はい、じゃあですね、まあ、先ほども言った通り、まあ、審査員がゲームを決めて、それで大賞を出しますよってなってますが、このドイツ年間ゲーム大賞、
うん、
公平性を期すためにあるルールがございます、
うんうん、
それは一体何でしょう、お二人どうぞ、
何でしょう、
遊ばないあえて遊ばない、
箱の印象で決める、
うん、もう外観と噂話のみで決める。
やばー、
なるほど。
なんだろう、公平性を期すために、
はい、
審査員が、
はい、
あの関係しているゲームは選ばない、
はい、ああいいですね、それももちろん含まれてます、うん、なのであの出版社とか、
はいはい、
ゲーム作者とかは審査員の中に含まれません。
あ、そうだよね、
はい、それとは別にも、
うん、
いわゆる、まあ、利害関係っていう意味で、
うん、
公平性を担保するためにですね、
はい、
お金を、よそからもらわない、
あ、
ということをしてます。
賄賂、
賄賂、賄賂がもらえないようになってます。
じゃあゴリゴリボランティアでやってると
思うじゃないですか、
うんうん、
実は、SDGA、まあ、年間ゲーム大賞に選ばれたら、
うん、
いわゆる赤ポーンとか、
ね、
黒ポーンとかっていうそのマークがボードゲームに、
う
ん、箱につくじゃないですか、
つくつく、
あれは別に絶対つくわけじゃないんですよ、
うーん、
あのゲームの販売者がつけても良いものなんですね。
あ、なるほど。
そしてつけた場合、つけた側がお金を払います。
そういうことか、
はい、でそれを使って運営されていると、
うんうん
う
ん
う
ん、
いうことなので、受賞した作品たちが売り上げるときについてくるそのお金を使って、
うん、
今後も運営していくよという形になっているので、
すごいよね、
公平性が
担保されている。なんか最初さ、立ち上げたときはその知名度がないわけやん。
確かに
徐々にそうれがなんかこう構築されていったよね。
まあ多分一番最初の経緯は分からんけど、
うん、
やっぱり最初はね、うん、その
赤ポーンとかついててもはって感じ、
はあってなるし、まあ意味も浸透してないし、
うん、
まあ、そもそもじゃあ審査員はあなたでいいんですかとか、
そうそうそう
みたいな話も多分めちゃくちゃされてたと思う。
確かに
最初有志がお金を出し合ってでやったっていう話らしい、うん、
なるほどね、よむしろね、お金出し合って
続けていって、
うんうんうん、
その赤ポーンにそのどんどん維新というか真意というか、
まあ、
権威というかなんかこうついていって、やっぱり
続けることで、
うん、それで赤ポーンついてたらいいゲームやっていうのができると、
うんうんうん、
ね、あの赤ポーンつけたくなると、
はいはいはい、
じゃあお金くれた。
そう、ライセンス料で賄われてると
、
う
ん、なるほど、
いうことみたいです。いい考えよね、
うん、うん、
でね、まあ、このゲームいろいろありますけれども、まあ、結構有名どころなんかもあれば全く知らないゲームもあったりするわけなんですけど、はい、
うん、
まあ、あの SDJ ドイツ年間ゲーム大賞自体は、
うん、
現在はエキスパート賞といわれる、
はい、
まあ、いわゆるなんていうんですか、ゲームに慣れた人向けの、
うんうん
うん、ゲームとしての賞っていうのとキッズの部門があります、う
ん、なるほど、
はい、でそれぞれまあ途中から増えたりはしてるんですけど、
うん、分かりましたね、
はい、分かりました、
うん、
まあ、いろいろゲームあるのでちょっと簡単にご紹介していこうかと思いますが、1979年、最初の受賞作、うん、ウサギとハリネズミ、
はい、
うん、
知ってる？
聞いたことある。
マジ？
けど分からん。
聞いたことあるけど、
うん、
やったことあるか覚えてない、
うん、あ、私はもう完全に知らなかった作品でございます、
うん、遊んだような気もするんだが、
子供向けゲームじゃない？
なんかね、そんな感じするよね、なんか、
うん、
あの猫とネズミのダイレース的な空気を感じるよね。
うん、
ちょっと細かいことは分かってないんですけど、うん、
はい、
でその翌年1980年、
うん、
第2回 SDJ で知ってる名前が出てきました、
はい、
ラミーキューブでございます。
お
で他にもまあいろいろとあって、例えば1983年スコットランドヤードですね、
はいはい、
があったりとか、1988年、
うん、
ちょっと飛ばしますけど、
うん、
バルバロッサですね、
はい、
あの粘土使うゲーム、
ああなるほどね、
があったり
します。俺はバルバロッサぐらいから意識しだしたかもしれない。
そもそもイカさんがゲームしだしたのはいつ頃なんだ？
25とかでドイツゲームしたと思うから25年前とかなってくるんちゃう？だから1995、うん、
半分、
2000年
人生の半分、
うん、
人生の半分ボードゲームやってる。
へ
え、うん、だからまあね、いろいろ考えると40年ぐらいはアナログゲームやってる、
うん、
やってるだけやから何の価値もないけど、まあ、
そのなんだろう、やっぱり触れるから、そのドイツ年間ゲーム大賞、えこれ何何ってなって過去のやつ調べるよね、
うんうんうん、確かに、
そうそうそうそう。
で例えば1990年貴族の務め、
うん、
91年ドルンタードリューバー、
いや、うん、このドルンタードリューバーは、
はい、
あの初めて勝ったに近い、
お
ドイツゲームの大箱を初めて買ったに近い感じですね。
うん、じゃあイカさんとって思い入れがあるゲーム。
いや、ドルンタドルーバーすごい好きなんですよ。
うん、
けどあの全然なんか古いゲームやからね、なかなかやってもらえない。
あ、
うん、
それどんなゲームなんですか？あんまり分かってなくて。
公衆便所を壊すゲーム。
公衆便所を壊すゲーム。
ゴンゴンって。
それぞれ自分のところに家、
うん、
を秘密裏に、うん、俺赤色の家をも 担当みたいな感じで、
はいはい、
ほんで急にみんな日本の道路を、うん、あの交互にみんなあのどんどんどんどん道路を
建てるの
建てていくねんけど、はいはい、その時に家も潰していいのよ、
うん、
だからあの点数5点の家とか潰されたらすごい悲しいのよ俺5点の家があってなんねんけど言うとバレるから
自分が何色担当かは言われへんねや、
うん、だから道の動かし方道の増やし方だけでは
いはいはい
なんとかするっていう
あいつなんか黄色の家好きそうやぞみたいなのがちょっとずつ分かってくる、う
ん、ほんで途中ど真ん中ぐらいに公衆便所っていうのがあって、うん、公衆便所を道路行く時だけ、
う
ん、あの投票が始まります、
うん、ほうほうほう
やーってのとニーっていう
やーとニー
だからその、うん、イエスの
イエスのそうイエスの、はいはいはい、やーとニーっていうのが集まって、はいはいはい、やーが多かったらそこに道路を作れるいいやったらそこに道路は作れない、
うん、やっぱり多数決で、
ほんで向こう側にああいつの色っぽいやつの家があるから2位したなみたいになってくるね、
あ特定できていくんねや、
だからそこだけでなんとか情報を増やして
はいはいはい、
うん
はいはい、
なんとか自分の家守るっていう
で一通り終わった後に得点計算して担当してた色が1位の人が1位
そうそうそう
あ
だからすごい
正体陰徳やねんけど、うん、すげえシンプルで面白いのよこれが、
確かになんか最近のねそのゲームとかの原型になってるルールっぽい空気すごい感じるよね。
そうそうそうそう正体のとこ俺こういうのは好きや
はいはいはい、はい、
まあそのなんだろう隠す必要がないっていうかなんか言わなくていいから喋らなくていいから
そうそうそうそう
喋ることで隠すわけじゃない
なんかその嘘つくとか相手の嘘を見破るとかっていうよりはふわりと感じていく感じね
そうそうそうそう
その嘘をその道路作る時だけやるっていう、う
んはいはい、
わざと自分の高い点の家壊したりするんだよ
はいはいはい、はい、
そうすると騙せたり
確かに確かに
俺はすごいこれ好きであ SDJ 撮ってたんやって
あそんな感じなんや、
うん、
なんか最近のゲームのことは覚えてないけど本当昔のことになるとめちゃめちゃ覚えているイカさん
そりゃそうやって、
まあ、なんか青春のボードゲーム、
うん、俺だってモンゴル800のことは結構覚えてるよ
歌手ね
高校ぐらいに流行ってたものは結構覚えてるよ
そうだよねそうなるよね
分かる分かる、うん、俺チャギアンドアスカ用意
してジェネレーション
そうそういうことになるかやっぱ30年前ぐらいのゲーム好きです
あなるほど、
はいうん、イカラジでもドイツ年間ゲーム大賞のゲームですって言って紹介してるゲームがあって、
はい、
まあその「ガンシュンクレバー」とか「ジャストワン」とか「カスカディア」
うんうんうん
まあ、それぞれねあの取り上げてますね定期的に
確かに
2018年20年22年みたいな感じでやっぱり話題になったから取り上げようみたいなのはあります、
うんうんうん、
ガンシュンクレバーノミネートされたんか
うん
嬉しい
嬉しい
ガンシュンクレバーはでもね大賞は取ってなかったんちゃうかな、
ね、ノミネートやね
ガンシュンクレバーはねさすがに SDJ むずいと思うう
ん、うんなんかさ、やっぱりそのゲーマーとしてはその STJ に選ばれるゲームはこういうゲームだみたいなのも昔からあるってこと？
そうそうそう、結構傾向はけどちょっと変わったりしたっけどね、
はあはあ、
その花火を撮った時にガタッと変わった
んやあーなんかそれ言われてた、は
いはいはい、聞いた気がする、
うん、
2013年花火、
うん
はい、あれはコミュニケーション禁止の、うんまあ、結構パーティーゲーム感のある
そうですね、ゲームですね
花火がコンポーネント少ないやん、
はいはいはいはい、
カードのみやったりするから、
うん、
いやちょっとあ売り上げ的にちょっと赤ポンつけるにはしんどいなってなったみたいで
ああなるほど、う
ん、そっからこうあのこの辺りのカードゲームはしんどいっていうだから初めて取った最初で最後のカードゲームみたいな、カードオンリーゲーム
ライセンス料が払いにくいねっていうことだよね
とかもあるし、
うん、
そうやねうん、カードゲームだけだと、まあ、単価が問題になってくるんやろな、
うん、
少しコンポーネント割ってしてる方が、
うんうん、
なんか結構家族向けやったりとかそういうのを見てたりするから、
はい
はいうん、し結構コンポーネントがガチャッと入ってる方が気に入られるかなと
思う、うん、確かに基準気になるよね、
うん、基準はねでもねあの明確にはされてないけれども、
うん
まあ、例えば同じ作者は連発して取らないとか
あの
、出版社うん、とかの被りをちょっと、うん、考慮するとか、
知らしたりとか
みたいなちょっと商業的な理由も混ざってるであろうと、
なるほど、
いうのはよく予想で言われてますね。
はいはいはい、
あとまああれ2年連続協力ゲームやったっていうのがちょっと話題性に上がって、 去年がスカイチームなんですよ。
そうですね。
ね、今年はあのボンバースターズ。
ボンバースターズ、
はい、協力ゲーム、協力ゲームって来てて、
はいはいはい、
なるほどねって言って、
ほな協力ゲーム作ろうか。
なるほど。
今 SDJ はそういう傾向なんですかねみたいな。
おととしのドーフロマンティックも反協力みたいな感じじゃなかったっけ？やったことないねんけど。
どんなやったっけね。どうロマンティックなんやろね。
ドーフなロマンティックです。
ロマンチック。
止めてロマンチックみたいになるやん。
はい、うん、でまあ、結構この辺まではあんまり、あ、聞いた覚えあるようなないようなみたいなのが出てくるんですけど、
うんうん、
1993年からすごいね、あの知っているやつがどんどこどんどこ出始めます。
はい、
93年ブラフ、94年マンハッタン、95年カタンの開拓者たち。
わ、なるほど。
95年がね、あのこのカタンっていうのは結構有名ですけど、
うんうん、
そうですね、う
ん、96年エルグランデ、98年エルフェンランド、99年ティカルっていうふうに、どんどんどんどんもう知ってるやつが僕ここで始めます。
うそうなんですよ。もうこの辺は買ってた。
そう、
あのスタンダードで、そのこの辺って、
うん、
あのボードゲームが入ってこない、
うんうん、
だからそんなにも店ないし、量販店でも売ってないし、
あ、国内でも、まあ、入手方法が限られてた。
そう、その専門店しかなかったから、はいはい、その SDJ 撮ってるみたいなやつでは仕入れやすかったっぽいんです
よ。うん、なるほど、なるほど。
だから SDJ 撮ったゲームは手に入れやすかったんです。
はいはいはいはい。
だから対象のゲーム、この辺の1990年代は大体持ってるっていう状態にはなりますね。
いまだにね、マンハッタンとかもちょっと前にあの再販があったりとか、
そうそうそうそう、
いいので結構有名どころが多いし、あのボドゲカフェとか行ったら結構な確率で遊べるやつらが出てきます。
だからこの1990年代っていうのが多分ドイツのボードゲームシーンがグッと上に上がっていく、
うんうんうん、
急成長時代やと思うんですよ。
確かに。
この時代っていうのはすごくね、見てて楽しいというか、めっちゃいろんなゲーム出てくれやんっていうのは、
うんうん、
あの僕がワクワクしてた時代ですね。
なるほど、
うん、
そして2001年カルカソンヌ、2004年チケットトゥーライドという本当にスタンダードゲームが、
うん、
今でいうところのスタンダードゲームが当時、新たに出てきたっていう感じですね。
そして2009年の話します。ドミニオン、
ドミニオン、
ね、ドミニオンショック、ドミニオンショック、2009年ドミニオンショックですよ。
みんなに衝撃を与えたとされる、
ここでなんか一回革命が起こった感じしますね。
ちなみに私はこの時2009年はまだボードゲーマーではなかったので、
うん、
全然その辺がピンときてないんですよ、
ね、今思うと16年前やもんね。
はい、
16年前俺何してたかな、生きてたかな。
生きてなかったら今成仏してくれよってなるから、
ギリ生きてたかな。あんまりボードゲームできてない頃かもしれないですね。
そのドミニオンの何がショックやったんですか。
いや、なんかね、今まで の, そのドイツゲームの作られ方からガタッとなんか、傾向が変わったというか、
へ、
こういうパターンいけるんやっていうので、ドミニオンは新しい発明やった感はすごくあったかな。
デッキ構築が、
うん、普通のそのコマ置いてコマ動かしてみたいなゲームが結構基本やってんけど、なんか、うん、そういうのじゃない、カードオンリーでここまでできるんやっていう。
そうだよね、なんか花火の話でカードオンリーって言ってたけど、でもドミニオンも別にカードオンリーやからな。
けどドミニオンをカードオンリーと言いたくないぐらいカードが多いからね。
うん、
うん、
まあ、シンプルなゲームではないよね。
うん、
だからまあ小箱カードゲームって言い方になるか、花火は。
なるほど、うん、
大箱カードゲーム
っていう、そうだね、うん、ドンって言ってるから
大箱カードゲームっていうジャンルか、それ考えると、
うんうんうん、そう、だから2009年はすごい戦略的なドミニオンが出たけど、
うん、
その翌年はディクシットなんですよ、2009年、うん、
なるほど、
急に感覚系のゲームが来ました。
大革命、ディクシット、
はい、フランスゲームの一番有名なやつですね、
う
ん
うん、そうですよ、
はい、で、2011年からですね、エキスパート大賞が出てきます。
あ、そうなんや、
はい、初の、エキスパートはセブンワンダー、世界の
何が違うの、エキスパート大賞。
エキスパート大賞はゲーマー向けです。
うん、ああ、そうなんだ。
そう、まあ、基本的には SDJ それまでは、ごちゃ混ぜだったんですけど、
うん、
まあ、分かれて以降は、ファミリー層に向けたものっていうのがちょっと強くなったかなというふうによく言われてます。はいはいはい、
だから、3つ出るようになったんだよ。
そう。
その KDJ と普通のやつと、
エキスパート
とって。
そう。
やっぱ分けなあかんなってなったんやろ。
というか要望が多かったというか不満が多かったというかなんじゃないですかね。 もうその出てくるリリースされるゲーム自体がやっぱりどんどん増えていってる中で、うん、いやこれはいと、
そうやな、
これもよかめちゃめちゃ流行ったやろがいいってなった時に、
うん、
いやそれはでもファミリーではちょっとみたいな感じやった時に、
はいはい、
エキスパートとしてちゃんと分けた方がいいかってなったじゃないですか、
ね、なんか重い中ぐらい軽いの3部門で分けてたら、うん、SDJ は多分中くらいよりちょっと簡単ぐらいのゲームが選ばれる感覚ない。
あの
軽いよりかは重いけどみたいな、
うんうん、
だから重めのゲームっていうのがあんまり注目されないっていうかしないようにしてたんやと思う。
なるほどなるほど、それはもったいないもんな、
うん、けどあの選んでいこうぜってここでなったやと多分思うんですよ、
うんうんうん、
多分やね詳しく調べてないんであれなんですけど、うん、
でまあこの辺ぐらいからまあ我々はもうちょうどゲームを始めた時期の少し前に出たものなんで、うん、よく見知ったものが出始めますが、2012年キングダムビルダー、
うん、
2013年先ほど言った花火、2014年キャメラアップ、2015年コルテエクスプレスなんか、ね、このコルテエクスプレスが多分私がちょうどボードゲーム始めて最初に、
うんうん
うん、SDJ を意識したゲームですね、
うん、はいはい、多分この2014、2015ぐらいがあの、はい、俺たちがスノーの酒場時代がスタートする時期、
はい、そこで遊んでた気がします、
うん、だからキャメラアップとかコルテエクスプレスめっちゃ遊んだと思うんですよ、うん、多分、うんうん、
記憶ありますね、うん、で2016年コードネーム、2017年キングドミノ、2018年アズール、2019年ジャストワン、
うん、
ってなってくると思う。ジャストワンなんかもついこの間やんけという気持ちになってきますが、
うん、
ねえ、だってエキスパートウィングスパンやで、
うん、
もうそう最近中最近じゃないですか。
そうです、うん、2018年その前の年はクワックサルバーですよ。
うわー、最近
クワックサルバーイカラジでも取り上げましたね。
確かに
好きなんですよはい、ランダムゲーム好きなんです
よ、うんうんうん、あ、ちなみにリエさんが好きなブルームサービス、
はい、
これは2015年のエキスパート大賞です。
あ、そうなんだ、
うん、はい、ポン取ってます。
うーん、持ってるやつ多分ねポンついてないよね。
あ、確かにそうかも、
うん、
だからポン取る前に出たやつかも、ね、
うん、そうかも、うん、
うん、なんで魔法にかかったみたいが取ってないのかが俺にはこう疑問ですけどね。
魔法にかかったみたいだとブルームサービスのシステムの前身になったやつ。
そう、
はい、
けどあれはカードゲームすぎたか。
あ、小箱ゲー、
ね、
うん、ちょっと中箱では売られてたけど、
うん、
ちょっと
ね、でもブルームサービスはねこうなんかボードを広げるっていうところがあるし、
うん、
なんか駒動かしてる感じとか魔女のテーマとかすごいいいよね、うん、子供が遊んでも楽しいと思う、
うん、そう、日本人はね特に魔女の宅急便をたしなんでいるから、
うん、
すごいねあのマッチすると思うんですよね
確かに
魔女&デリバリーね。
そう、
マージョンとデリバリー、
マージョンとデリバリー、
ユーバイーツみたいな、
マージョンイーツ、
はい、そしてまあ2021年もうこちらはもうめっちゃ最近の気もしてくる老害でございますが、ミクロマクロクライムシティで、2022年カスカディアで、2023年ドーフロマンティック、
うん、
24年スカイチーム、25年、つい先日出ましたボンバースターズというふうになってきます、
うん、もう最近になると俺分かんなくなる、
はい、あ、逆に
SDJ 追いかけなくなってる。
あ、多分ねイカさんがね一番好きなのはね、あの2020年エキスパート大賞ザ・クルーでございます。
ザ・クルーね、
はい、
そうなんですよ。ザ・クルーとかね、あとあの、2018年ねザ・マインドがいるんですよ。
ああ
、うん、そう、ザ・マインドが取れるわけないけど、
まあまあノミネートでしたね、
うん、ノミネートされただけ
でも不思議なゲームでした。
うん、これが糸に変わっていくわけですけど
そして2023年のエキスパートはチャレンジャーズですね、
うん、
あのゲーム大会を自宅でやろうのゲームでございます。
チャレンジャーズやっとできまして。
あ、やったことなかった。
チャレンジャーズできてないんだけど、
うん、
チャレンジャーズのもう一個後のなんかビーチサイドみたいな、あのもう一個単体でまた出た
ありましたね、
うん、
なるほど、
やつはちょっと最近できまして。
なるほど、
なるほどってなりました。
いや、まあそのカードゲームしてる人が好きなゲームだよね。
まあそう、 TCG、
そうそう、 TCG をやってる人が別の種類の TCG を遊ぶような感覚だと思うし、そこの中で大会が行われるから完結するっていう、
うん
う
ん、けどどっちつかず感ない、めくるから、
あ、まあちょっと運の要素はね、
うん、ランダム要素が強すぎると、あ、けどまあ結局あるかマジック・ザ・ギャザリングもめくるから一緒か
事故ったーっつって死ぬゲーム
やからね、手札にするかしないかだけは、
そうそうそう、ね、そうなる、
そう
カードゲームの運命です、
一緒か、
はい、
うん、
ま そんな感じでですね SDG 振り返ってまいりましたが、
うんうん、
まあ、あの総括に入っていきます、
はい、
2025年ついに日本のデザイナーから、うん、出てきましたので、
すごいよね。
でしかもね、あのつい、去年、うん、アスドールを宮野さんが取って、
はい、
っていうところもあって日本人デザイナーが結構まあ注目、
うん、
もうね言うて 5,6 年もっと前かから結構日本 の、 そのミニマルな、
うん、
ゲームデザインっていうのが結構注目されていた時期があったんですが、
うん、
ついにあの難しい系のゲームというか、うん、あのしっかりした、ゲームでも、はい、日本のデザイナーが注目されたっていうのもあって、
うんうん、
まあ、どんどんここからねあの続いて第2第3の、受賞者が出てくることを私も祈っております。
ノミネートが結構され始めたのがね、うん、その数年前で、うん、だから斉藤さんとかもそうかな。
ああそうだね、
うん、そうだ、ノミネートされるのはすごいって感じだったけど、ついに大賞だもんね、
う
ん、
もう大賞来たから、もう日本のボードゲームはもう育ちきっていると、うんうん、
お
もう一文化だと、日本の一文化として、
まあ、そのなんだ、ドイツがこの育んできたこのゲームシーンに追いついたじゃないけど、ちゃんとこのあの認められてる感じする、
うんうんうん、肩を並べれるようになってきたんじゃないのかと、
うんうんうん
うん、そう考えると僕ら長年やってきた甲斐がありましたね。
確かに見守ってきましたね。
見守るだけやけどな。
特に業界に何かをしたわけではない。
何の貢献もしてないし、どっちかというと足引っ張ってる可能性もあるんだけど、
まあ、最近は私はまあ同人ゲーム の、 あの制作者を応援してるんで、うん、まあ、そこからやっぱり日本人のデザイナーだっていうことでこう注目されるっていうところは出てくるんじゃないかな。
確かに最近やってるあのテストプレイ版 の、 あの後番会、はい、
そう
でね、あの今ゲームを作ってる人がもしかしたら将来賞を取るかもしれません、
うん、そうなんでしょう。なんかねテストプレイ感いいところは一番もう真っ先にそのできたゲームを遊べるっていう出来たてほやほやのやつが遊べるんで、うん、それがもし受賞 しようもんならわしが育てた、
そうなるよね。わしが育ててるよね。
なる
よ。
なんかその日本人の、
うん、
そのボードゲームのような創作物を作るっていうのが向いてるんじゃないかなって思った
ので、確かにね、
うん、その創作、日本人の創作意欲っていうのがすごい向けやすいジャンルかなって思ってるから、
うん、
もっと育っていくんじゃないかなと思ってて、
確かに、
ね、単純に作ってる人はね増えてきてますから、
うんうん、で作るの楽しいってね、
うん、
いう人もいっぱいいますんで、
それにもともとねいわゆる同人誌文化だったおかげで、
うん、
印刷所さんも結構個人の依頼に対応できてる、
うん、
まあ、結構今最近はねもう依頼が増えてきてきついみたいな話は聞きますけど、
はい、
いや、あのゲームマーケットもめちゃめちゃ規模でかくなったんで、
そうね、
もう規模でかなりすぎて限界来てますからね私、
あ
もう見るのやめてるかもしれないぐらいの、
なるほど、ゲームマーケットに参加してもなんかその場で回りきるのがしんどい、
もうあの、うん、知り合いによっていう世界になってきてるっていうか、
まあでもね、その中にだから原石があるかもしれないから、
あ、原石見つけるのは下手やで俺、
未来の SDJ 大賞。
まあでも逆に言うと地方イベントがそういう意味では大事になってくるかもしれませんね、
はい、
まあ、先日 の、 あの九州ボード会の話でもしましたけど、
はい、
ああいう地方イベントだと全部回りきることができる余裕があるので、
うん、
まあ、その原石も探しやすくなるだろう、
うん、俺は今宝石の宮野さんを磨いてます。
宮野はもう光ったよ。
もう光ってるから。
あの光ってるものの意向をいただくっていうことや
と。虎の意を借りてる。
虎の意を借りて、っていうね。
そうです。
ね、よろしくっていうね。あ、じゃあ SDJ、
はい、
こんな感じで、
はい、
振り返ってまいりました。来年もお楽しみに。
はい。
エンディング、
ボードタのコーナー。、はい、今回もハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを勝手に読めるコーナーでございます。
はい、
1つ目、
ホッサンからいただきました、ありがとうございます。宿泊イベントといえばイカラジということで、今回もお三人とお話しさせていただきありがとうございました。お風呂後のアイスクリーム羨ましすぎるので、次回は空間に泊まりたい、ボードカに最高というね。
最高、
うん、ホッサンがねすごいこう触れ合えたんで、
はい、
うん、お泊まりイベントはいつもホッサンと触れ合うことが
ね。確かに私たまたま外に出てて、あの、うん、ご飯食べに行ってたホッサンたちとすれ違って、
はいはい、
うん、出会いました。
出会った。
なんか、うん、夜のゲーム会はなぜかホッサンたちと遊んでます、大祭の時もそう。
なるほど、うん、いつものやつ、
うん、
なるほど。
次はレースホジャギャラクシーしましょうねっていう会話をいつも
そこで勝ったゲームやらんかい。
いや挨拶挨拶
いや、
なかなか機会がないからね、
確かに
チャンスを逃したくない
んですよ、うんうん、はい。じゃあ続いて、テチロンさん、なるほど、吉亭さん使おうということで、キツネうどんチャーハン定食さん、略して吉亭さん、はい、採用です。
いや
採用、
ありがとうございます。
わからんわからん
テチロンさんの中で採用です、うん、ありがとうございます。
そんな狂ってないのよね、
あんまり聞けない。
キツネうどんチャーハン定食さんってすごいなんかっていう好青年だよな。
そう
見た目とそうはない。
その人が吉亭さんって呼ばれてる面白みがある。
そうや、
ね、逆にね。
そう、
うん、なんかね、大阪感っていいよね、吉亭。
ああ、なんかね、落語家っぽいのよね。
ああ、そうそうそうそう、そういう感じして。
小福亭なんとかみたいな。吉亭。はい。
吉亭。
はい。では、しばるちさん、九州ボドカに行ってきたかに拝聴。おけいさんのイベントに注目、スクラップの謎辞典、いいですよね。私もこれを使って位置情報と掛け合わせた謎解きを作りました。もう体験できませんが、この放送を聞いてまた作ってみようと思った次第。
すごい、位置情報を掛け合わせた、
アクティブだな。どうしてるのか分かんないですけど、
アクティブだな、
うん、あ、なんかリプでその後書いてますね、ロケートーンというアプリを使った熊本の謎を考えるもの、
う
ん、はい、脱出ゲームとの掛け合わせでしたが、うん、熊本ならではその地域ならではの謎を考えるのが難しかったということで、なんかそういうイベント的なものがあったっぽいですね。
面白い、
へえ、
いいですね。
実はいろんなことしてはる人やったんや。
確かに、
うん、イージーに扱ってしまった沖縄の時に
あ、そうなんや
よくないな、もうちょい触れ合おう。
はい、はい、続いて、
はたぼうさん、じゃあ空かって言ってますね。
そう
ほんで俺が返信でついつい空って何やったっけってなって、あの1週間2週間経つと、
はい、
ボドカニのことすっかり忘れてて、
怖い怖い、
空か海かのことを言ってるんかっていうの、
そうですね、ホテルの海か空かですかね、
うん、まあね、あのゆうちゃんなんですが、まあちょっと格差がありましたので
イカさんが前回の放送で海じゃなくて空にしてくれと、
うん、
訴えた結果、イカさんが、畑さんがじゃあ空かって、
いやけど検討中と思うで、これはかーは
言うてでもなーみたいなところね。
いや、あの、いや海で十分です。
確かにそこにクレームを入れる立場ではない。
そうだよね、連れて行ってもらってるから。
そうそうそう、もう海、もう海とか空とかそんなん、もうそういうのじゃないんですよ。
行けるだけで幸せなんですよ。
行けるだけで幸せなんですよ。めっちゃあの部屋広かったし、
うん、
海最高。
じゃあ海か。
ちゃんとウォーターサーバーあったし。
はい、このような感じですね。ハッシュタグイカラジでつぶいただきますと読み上げます。
はい、
はい、では、宣伝します。
はい、
遊ばん会ですね、イベント編ということで、あの告知させてもらっている、なんかこうアカウントとかウェブサイトとかがあるんですけれども、はい、テストプレイ編というものも行っております。うん、
はい、
こちらはですね、同人誌、あ、同人誌じゃない、同人ボードゲームを作っている、
はい、
あの人たちがですね、集まったりとか、まあ、普通に遊ぶだけの人も集まってくるんですけれども、
うん、
あの区民センターで集まってどんどんこうテストプレイのゲームを回そうという会です。
うんうんうん、
やっぱりどうしてもそのテストプレイをする場っていうのがなかなかないっていうことなので、
うん、はい
はい、こういうのを各月でやっております。次は、8月2日土曜日、はい、13時から、21時半までやっておりまして、
はいはい、
今回はイカさんが来ます。
おお、なぜかね、
はい、
うん、
夜の時間にあのちょっとね、私その長い時間いられないので、
はいはい、
中締めしてイカさんに交代してイカさんに締めてもらうっていう。
イカも運営に関わる。
そう、
なるほど。
ほんでテストプレイでいろんな悪態をつくみたいなね。
テストプレイしてもらうだけの人ももちろん必要なので、
うん、
はい、あの来てもらおうと思います。あの、うん、参加費500円です。はい、うん、なのでテストプレイする人か遊ぶ人はぜひ来てください。
ほんま来てくれ。
はい、うん、で、ですね、アソマン会のイベント編というものもその2ヶ月後に控えております。はい、10月13日月曜祝日なんですけれども、
はい、
こちらは11時から16時まで、はい、普通にね、即売会ということで、はい、ボードゲームの即売で、買えたりとか、
はい、
その周遊マーダーミステリーができたりとか、
うん、
謎解きができる、うんうん、ボードゲーム×マーダーミステリー×謎解きのイベントとなっております。
なるほど。
はい、こちらね協賛の企業さんにたくさん申し出いただいてまして、ご紹介します。ご紹介してもいいや、そのうちサイトに載せるんでご紹介するんですけれども、
はいはい、提供
そうなんですよ、提供をねいただきました。すごい、いくつか
ラジオみたい。まあ、実際ラジオに提供してもらってるわけじゃないねんけど、
ラジオに提供ついたことない
ない、
イカラジに提供はね
ついてない。協賛一つ目、モブプラスかっこ7鳥
ということ
で宮野さんのところですね。二つ目、妄想ゲームズかっこフリースタイルクリエーション、
はい
はい、BGB 運営してるヒロさんのところですね。
すごい、
はい、そして三つ目、グループ SNE、
おー、
はい、関西の、もう大手のところにね、
すごい、
もう協賛していただけるということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてオインクゲームズさん、
おーでかっ、あれ東京から
は
おかしくなって
ます。いや、なんか新しいイベント応援しますということで協賛いただけることになりました。
すげえ、
本当にありがとうございます。応援してもらって
すごいちゃんとしたイベントになってきた。
びっくりした。
怖
っ。ちゃんとしたイベントですけど、もともと
そうかそうか、
なんか大きいイベントとなってきたから距離取ろうかな
って。でもまあ、はい、ボードゲームの試用&販売イベントでもありつつ、
うん、
まあ、でも現地でもイベントがいくつかあるから、
うん、
まあ、買わなくても楽しめるイベント。
そうなんですよ、です、ね、入場料がですね、事前が800円、当日1000円にするんですけれども、
はいはいはい、
それを払ってもらったらバーって来て遊んで帰るだけでもいいし、もちろん買ってもいいっていうイベントです、うん、
遊べるイベントやね、
うん、
はい、
うん、
いいですね。
ぜひ来てください。
はい、はい、10月何日って言いました？
10月13日、
皆さんカレンダー開けといてください。
はい、
私はい、直近で来週再来週とイベントイベントとなってまして、
はい、イカの足取りをたどるコーナーです。
はい、今週末
はい、
ビットサミット、
今週末って言われたら編集間に合うか、大丈夫か。はい、ビットサミット、
今週末かどうかはね、あれですけど、ビットサミット18、19、20でおりますと、
はい、7月の18から20、
はい、そうです。18日はねプレスなんですけど、
うん、
19、20で一般入場になりますので、
はい、いかが常にいる、
はい、ボードゲームのブース、
はい、
結構大きく30ブースぐらいあるんかな。
あ、まあまああるね、
うん、出てくるんで、ほんでそうじゃなくてもデジタルゲーム、
うん、
インディーズなデジタルゲームをめちゃめちゃ遊べるんで、うんうん、全然もうボードゲームまあもうええかぐらいの人でも来てください、
はい、
うん、めっちゃ遊べるんで、ぜひぜひ。めっちゃね、なんかギラギラしたイベントもやってるから、
うん、
1階と3階で分かれてね、
はい、
やってるんでお願いします。あとなぜかに、7月27日ボードゲ博北海道飛びます。
はい、
お、
北海道、
北海道、
夏の北海道、
夏
の
北海道北海道飛びます。
はい、
もうなんかどうなるか分かんないですけど、僕ボードゲ博初なんですよ。
はいはいはい、
うん、行ったことなくて
ね、はい、結構長いことやってるかな、3年4年、
うん、やってるけど、
うん、
なんか今回宮野さんのブースを、
はい、
おんぶに抱っこ
なるほど
なるほど、
させていただき、
ついていけると、
はい、ついて行けると、
はい、
なりましたんで、はい、行っとこうと思います。
素晴らしい、
はい、ぜひ北海道来てください。
うん
うん
うん、まあ僕は沖縄大使なんでね、北海道はついてなんですけど
怒られて、
まあでも日本あっちこっち行ってますね
まあでも帰ってきたら僕は北海道大使なんでって言い始めると思う
そうなんよ、俺すぐ流されるからいやいや、多分北海道もいいよって、じゃがいもスイートポテト食いたいと思います、
ね、せっかくそうそうそう参加するんですから、やっぱりね北海道のグルメとか、
確かに、
うん、
北海道グルメ、イカの北海道グルメっていうハッシュタグで、
うん、
ツイートしてください、
してください。い
や無理です。
なんで
ネット弁慶、ネット打ち弁慶
なんて。やっぱなんかイベントの時になんかそういうことやってる人いると注目するよね。
いや確かに、本当羨ましい、そういうことがまめにできる人、
うん、
俺ご飯の写真撮るの苦手だ
じゃあ諦めます。
じゃあ、はい、美味しい お土産待ってます、
はい、多分札幌空港イエイぐらいで終わると思ういつものパターン、俺空港の写真撮るだけでいつも満足しちゃうよくないですね。はい、
はい、
もう一つだけ、あ、イカさんが間に挟まりましたが宣伝します。
はい、
マルイスピールというイベントをやります。こちらは8月9日ですね、はい、ナンバマルイで行われておりまして、11時から19時半までなんですけれども、はい、一応2枠に分かれてます、
はい、
11時から15時 の枠と15時半から19時半までの枠2枠に分かれてまして、全部で10サークル5サークル5サークルで10サークル出ます、
うんうん、
はい、こちらもですね、あの私有&販売イベントなので、うんうん、あのなんと丸井のあの丸井の5階のイベントスペースで、あの遊んで買えます、
うん、
はい、なのでぜひお越しください、
うんうん、
フラットね、お買い物ついでに、
確かに行けるから行こう、
はい、
う
ん、ぜひよろしくお願いします。
はい、
というわけでエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、 YouTube Podcast、 Spotify、 Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノリとOKのいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回のお相手は
イカと
リノリと
OKでした。
いかがー。